ち上がるトマス。話、花城剛。
先月のセミナーで、トマスが、アッシリア地方を通って、それから、インドの方まで伝道しに行ったということを、学びましたけれども、パウロがイスラエルより西の地域を伝道していたその同じ時期に、トマスは東のエリア、もっと広いエリアをに福音を述べ伝えていました。神様は憐れみ深い方で、生きようと思う、救おうとされて、たびたびこのイスラエル以外のところにも福音を述べ伝えておりました。このトマスがこの今のイラク、アッシリアの地方、当時のアッシリアの地方に、行く約800年前に、すでに神様はヨナをニネベ、アッシリアの首都ニネベ、大体この辺だったと言われてますけども、ここに送られたんですが、その時、このヨナの警告を受けて、そこの王様も国民も悔い改めて、神様は滅ぼすことをなさいませんでした。しかし、このヨナは、自分がせっかく警告したのに、滅びるよと警告したのに滅ぼさないということになったので、自分が偽預言者だというふうに思われることを心配していたんです。自分のことばかりを彼は心配していました。そして、ヨナはこれを非常に不快に思って激しく怒ったと聖書に書かれております。ヨナは非常に傷つきやすい自尊心を持っていました。それから800年後に送られたトマスはどうだったでしょうか。そのことを今日皆さんと考えて学んでいきたいと思うんです。このトマスがユーラシア大陸の偉大な伝道者となるまでのことをたどっていって、そしてトマスが宣教前に経験したことを学んで、私たちの信仰の生活に生かしたいと思います。彼が学んだことは、もう初めて結論を言いますが、誇りに勝利したということでした。それから自分の罪深さを自覚したということでありました。今日の題は、立ち上がるトマスです。どのようにして彼が立ち上がっていったか、ずっと考えていきたいと思うんです。そのためにはまず、トマスの性格について考えてみたいと思います。キリストの十字架から、数ヶ月前の出来事から見てみたいと思います。これは、見えるでしょうか ?AD31 年。こっから向こうは、30年ですね。で、AD31 年の春、これがキリストの交渉外の4度目の杉越の祭りでした。つまり、十字架にかかった時でありました。それは春でしたけれども、数ヶ月前の冬、どんなことが起こったかというと、ラザロのよみがえりの、事件があったんです。その時、トマスは、何と言ったか。私たちも行って先生と一緒に死のうではないかと言ったんです。このトマス。普通私たちトマスといえば疑い深いというイメージしかありませんが、そういう数ヶ月前に彼はこのような言葉を語っていたんです。そして数ヶ月後には、私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じないと言ったんです。この変わりをわかるでしょうか。 このラザロのよみがえりのことをちょっと簡単におさらいしてみたいと思います。それはヨハネ11章に書かれていますが、11章の一節に、さて一人の病人がいた、ラザロといい、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの人であったと書かれてあります。さてベタニアというのはどこにあったでしょうか。これベタニアのところに赤い印をつけました。これエルサレムのすぐそばなんです。もっと近くで見ると約3キロ弱しかありません。これがエルサレムで、これがベタニア。ここにマリア、マルタ、そしてラザロが住んでいたんです。この辺にオリブ山がありまして、ここはだんだん傾斜になっていく、そしてベタニアになるんです。これはたった距離が3キロ弱しかないんです。ですからこのベタニアに行くということは、イエスを殺そうとしていたユダヤ人たちに近づくという意味でありました。ですから、誰が見てもこのベタニアに行ってラザロを癒しに行くということは、命を縮めるという危険に自分の身をさらすということであったんです。ですから、トマスは私たちも行って先生と一緒に死のうではないかと、このラザロが病気になっています、助けてくださいという訴えがあったときに彼はそう言ったんです。トマスはキリストに対するユダヤ人の憎しみを知っていたんです。キリストはラザロのことを聞いてから2日もあえてこのベタニアへ行こうとされませんでした。わざと遅らせたんです。神様に栄光が帰されるように。その最初に報告を聞いたときはまだラザロは死んでいなかったんです。しかし2日経った後にもうすでに死んでしまって、そしてイエス様がベタニアにやっと行った頃にはもう死んで4日目になってたんです。しかし、そこで癒しの働きがなされるわけですけれども、この奇跡はキリストの神性についての最高の奇跡であったと言われています。希望中間343ページの引用文をお読みいたします。憐れみ深い主はご自分が救い主であって生命と不死を明らかにすることのできるただ一人のお方であるという証拠をもう一度彼らに与えようと意図された。これがイエスがベタニアに行くのを遅らされた理由であった。この最高の奇跡であるラザロのよみがえりはキリストの働きと神性についてのキリストの主張に神の印を押すものであった。トマスはこのよみがえりの奇跡を見たんです。ですからトマスはキリストは神の人であるということ、トマスははっきりとそこで知ったはずです。であるのになぜ数ヶ月後に私は信じないんだ、見るまでは信じないんだと言ったんでしょうか。たったこのラザロのよみがえりからもう数ヶ月後です。キリストが亡くなったのはこの数ヶ月後で、なんで人はこんなに変わるんでしょうか。トマスの、弱さについて今から考えていきたいんですが、それはヨハネ20章の1節から29節の中にいろいろと書かれてありますが、24節の中にこのトマス、みんな弟子が集まっていたときに一人だけトマスいなかったんだそうです。その2階の部屋に。そして彼は決して信じないと25節で言いました。この2つのトマスの弱さについてこれから考えていきたいんですが、ちょっと余談になりますけども、このキリストが復活されて最初に女たちがその墓に行きました。マリアが行きました。そして ヨハネ20章の17節にはイエスはこのマリアに言いました。私に触ってはいけない、私はまだ父の身元に登っていないのだからと言ったんです。マリアは日曜日の朝イエスに触れてはならなかったんです。同じ章の20節を見ると、その日の夕方に、同じ日曜日の夕方に、弟子たちはイエスに触れることができました。触ってみなさいとイエス様はおっしゃるんです。見てみなさいだけじゃないです。ルカを見ると触ってみなさいとおっしゃってます。これはその一日のうちにイエス様が地球から天父のもとへお帰りになって、そして彼の犠牲が受け入れられたということを父から聞いて、そしてまたすぐ帰って、その日のうちに帰っていったんです。そしてその日のもう午後には地球に帰っていました。そしてあのエマオへの二人の旅人弟子と一緒に歩いたり、そしてその日の夜に弟子たちと会ったりしたんです。イエス様はこの1月16日ですね、十字架が14日でしたから、その日曜日は16日のこの日の朝、一度天に帰られたんです。イエスは神が犠牲を受け入れたもったことを神の口から聞き、天と地の一切の権威を受けるためにすぐに天父のもとへお登りになった。神様は、イエス様は天からの聖霊を携えてきて、そして地上に教会を始めるために権威を父から受けてきたんです。そして弟子たちに会った時に聖霊を受けようと言って、彼らにバプテスマを授ける権威を与えました。教会を作る権威を与えました。ですから本当の安守霊は天から来たものであります。そして生き残る人々272ページには、同じ日にイエスは地上に戻ってきたと書かれてあります。そして弟子たちがご自分の体に触るのをお許しになったと書かれています。これ余談であるんですが、しかし大事なことなんです。なぜかというと、トマスに触ってみなさいということで、どうしてもこれが知ってなければいけない基礎知識なんです。ではトマスの弱さに戻ってちょっと考えていきたいと思いますが、彼は24節を見ると、その前に背景を説明しますと、日曜日の午後、エマオへの二人の弟子たちが歩いていったんです。そこに天から帰ってきたばかりのイエス様は一緒に歩いて、そして聖書研究をしてくださったんです。そしてその日の夕方には彼らの目が開けてイエス様と会ったということを彼らは知りました。彼らはもう嬉しくて、この報告を急いで2階の部屋で、住んでいる弟子たちに報告しなければいけないと言って、その日のうちにまた帰っていったんです。暗い中をイエス様も一緒に走っておられました。そしてもうつるつる滑る岩の中を走っていって、イエス様が彼らを保護しておられたんです。そしてこの二人の弟子がもう隠れていた、その十人の弟子たち、二階の部屋で隠れていたんです。もうイエスと同じ運命を自分たちもたどるかもしれないのでということで隠れていました。コンコンとやって誰も返事がないんです。しかし自分たちの名前を言うと、そーっとドアが開いて、そしてこの二人は入ることが許されました。イエス様も姿は見えませんですが、一緒に入っていきました。そして弟子たちは、こういうことがあったんだよ、この二人の弟子、今イエス様に会ったんだよと、予言が成就したんだよという嬉しい知らせを話していたんです。その時イエス様は、信じない者もいましたけども、イエス様は現れて、安かれと言われたんです。そして この弟子たちは本当に驚いて、イエス様が本当に喜んだ、イエス様が本当に蘇ったということを喜んだんです。ところが、なぜ、理由はわかりませんが、トマスだけはそこにいなかったんだそうです。この時は、祭りの時期でありました。杉越の祭りの時に、みんな集まっていたんです。集会を大切にしないということは、大きな損をするものであります。ヘブル人への手紙10の25には、ある人たちがいつもしているように、集会をやめることは しないで、互いに励まし、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではないかと、私たちに勧告が与えられております。集会に忠実であることは、非常に大事なことであると思います。また、この集会によって我々は勝利する力を得るとも言われています。残りの民は、子羊の血と彼らの証の言葉によって勝利すべきであると。ある人々は子羊の血だけで勝利するものと思って、自分たちで特別の努力をしていない。神は恵みのうちに我々の言葉の力をお与えになったことを私は見た。神は我々に舌をお与えになった。我々は我々の口を持って神に栄光を期し、真理と神の限りない憐れみを褒めたたえ、子羊の血による我々の証の言葉によって勝利しなければならない。集会に来たら何かを語らなければいけないと言ってるんです。語ることによって我々の信仰が励まされ強められていくんだそうです。ですから集会は大事だと言うんです。集会に来ても黙って帰ることは、集会にから得られる益が半減してしまうんです。たびたび我々は互いに励まし合う必要があるのです。キリストへの道140ページ。神に奉仕するにあたって、互いに力づけ励ますために互いに交わる特権を軽視すれば、必ず損失を招きます。神の御言葉の真理は、鮮やかさを失い、その重要性を悟らなくなっていきます。そして私どもの心は、その清めの力に照らされることも、覚醒されることもなく、霊的に衰えてしまいます。ですから、交わらなければプラスにならないだけではなくて、マイナスになるって言うんです。実は、この今まで読んでたのは、ヨハネの20章でありましたけれども、マルコによる福音書を見ると、実はこの時、大宣教命令が出されたんです。この2階の部屋で集まって、イエス様が会った時に、イエス様はこう言われたんです。マルコによる福音書16章の15節。そして彼らに言われた。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。ということは、トマスは一緒にいませんでしたから、トマスは大宣教命令を聞かなかったということになります。この時。ユーラシア大陸を伝道した彼は、最初の大宣教命令を聞いていなかったということです。これは大変な損失だったと思います。そして、トマスは、後から、他の弟子たちから、イエス様に会ったんだよと聞かされて、そして本当に苦い感情が彼の中から湧いてきたんです。皆さんも感じたことないでしょうか。みんな愛されてるのに自分だけが仲間外れ。自分だけが公平に扱われなかった。本当に寂しい気持ちになるのは よくわかると思います。しかしこれは彼がそこにいなかったからであるんですけれども、それにしても彼の心は非常に傷つきました。プライドが傷ついたんです。自分だけが愛されてないんじゃないか。ですからそういう苦い感情を持っていましたから、彼は繰り返し繰り返しこのような言葉を言ったんです。ヨハネ20章の25節、私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないと。数ヶ月前までは一緒にイエス様と死のうじゃないかと言った彼がこんなにひねくれてしまいました。彼は確かにイエス様を熱烈に愛していた人です。しかし彼の心と思いは妬みと不信に占領されていたんです。我々もこんなことはないでしょうか。イエス様を愛しているからこの教会に来る、現代の真理を伝えたいからこの教会に集まる、しかしまだ我々の心には誇りが生きているんです。プライドが傷つけられるとすぐひねくれてしまう。自尊心が、傷つきやすい自尊心が我々の心にまだ残っているんです。キリストを愛していても、愛していると思っていても、これは非常に問題です。これに我々は勝利しなければいけないのです。教会の中で、あの人が私についてこういうことを言った、あの人は私をこんなふうに考えてるだろう、あるいは実際にそういうのを聞いた、そういう経験をすると本当にひねくれたり、あるいはその人を憎んだり、そういった人を憎んだり、そういう感情が湧いてくるものであります。我々はこのトマスと似たようなところがあると思います。ですからトマスの弱さは、一緒にいなかったということもありましたけれども、ひねくれてしまった、そして決して信じないと言ってしまったこと、この二つでありました。なぜトマスは決して信じないと断言したかという説明が希望下巻345ページにありました。イエスが初めて弟子たちに2回の昼まで会われた時、トマスは一緒にいなかった。トマスは他の人たちの噂を聞き、イエスがよみがえられたという十分な証拠を示されたが、憂鬱と不信が彼の心を満たしていた。弟子たちがよみがえられた救い主の不思議な出現について語るのを聞くと、彼はますます絶望に沈んだ。もしイエスが実際に死人の中からよみがえられたとしても、時期通りの地上の王国についてもう望みはありえないのだった。また主が自分を除いて他のすべての弟子たちに現れたもうたと考えることは、彼の虚栄心を傷つけた。彼は信じないことを決心したんです。信じないように決心した。そして一週間の間中、祭りの間でしたから、集まっていた間中、一緒にいた間、自分の惨めさを思い続けた。自分のことばかり、自分の感情ばかりを彼は考えていたんです。これは兄弟たちの望みと信仰とは対照的に一層暗く見えたんです。私たちも、傷つきやすい誇りを持っているということ、これが我々が注目しなければいけない大問題です。今日私が伝えたい大きな二つのポイントの一つであります。我々の心の中には傷つきやすい誇りが残っているということ。 自分がよく考えて計画したことに対する反対があったりすると我慢できずについに短気を起こし、鋭い激しい言葉を口にする者は多い、する者が多い。クリスチャンでありながら世の人と同じような状態だって言うんです。利己心、放縦、短気、激しい言葉が私たちにもあるって言うんです。希望、キリストの実物記録73ページです。そして私たちは現代の真理を知っていながらも全くそれを知らないかのように傷つきやすい誇りがあるっていうんです。生来の傾向、生まれながらの傾向がまだある。同じ性質の品性の歪みがある。その理由は悔い改めていないからであると書いてあります。悔い改めていないから、我々はまだ本当に砕かれていないのかもしれません。まだ十分に我々の角が削られてないのかもしれません。大曹と下巻292ページに、乳和は自尊心や誇りを満足させないと書いてあります。自尊心や誇り、私たちは満足させようとします。それは乳和でない証拠であります。キリストのような乳和さが我々にはない。キリストは十字架の死に至るまで乳和でありました。我々は自分を守ろうとして、自分を愛して大切にしようとして、まだ自尊心や誇りが生きている状態であります。初代文集214ページにこのような言葉があります。キリストの名を唱え、彼が速やかに来られることを待望していると主張する人々の多くは、キリストのために苦しむことが何であるかを知らない。彼らの心は恵みによって和らげられず、自己に死んでいないことがしばしばいろいろな点で現れる。それと同時に彼らは試練に遭っていると言っている。しかし彼らの試練の主な原因は和らげられていない心であって、それが利己心を敏感にし、しばしば傷つくのである。我々は和らげられていないんです、聖霊によって。だからすぐ自尊心が傷つけられ、そして怒ったりするんです。このまま我々は救われるでしょうか。このような利己心が、プライドが生きているまま救われるでしょうか。霊感の踏みは、これは後の雨の前に誇りに勝利しなければならないと書いてあるんです。すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、すべての悪い言葉や行為に勝利するのでなければ、誰一人として慰めに預かることができないのを私は見た。この誇りというのは、後の雨の前になくなることはありませんが、勝利することはできるんです。どうやって、トマスはそれに勝利していたか見てみたいと思います。この彼のプライドが傷つけられた後、トマスは弟子たちと一緒にいました。 もうひねくれてるんですよ。一緒にいたくないんですよ、本当は。感情的には。しかし、ヨハネ20の26節には、こう書いてあります。8日の後、イエスの弟子たちは、また家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って、安かれと言われた。希望下巻345ページには、トマスがいた、その2階の部屋にいた理由が書かれています。幾人かの弟子たちは今、あの懐かしい2階の広間を一時の住居とし、夜になるとトマス以外の全部がそこに集まった。ある晩、トマスは他の弟子たちに会おうと決心したと。私は決して信じないと決心した。かと思えば、他の弟子たちに会おうとも決心したんです。自分の虚栄心が傷つけられても、意志を働かすことは大事であります。これが誇りに勝利するという意味であります。嫌でも、正しいことを選ぶということ。自分の肉の思いに抵抗して、そして正しいことを行うことは祝福になるんです。彼は希望下巻345ページを続けますと、信じていないにもかかわらず、あの良い知らせが本当であるようにというかすかな望みを抱いていた。信仰がなくてもいいんです。選ぶんです。その時にイエス様が入ってこられて、こう言われたんです。トマスに言われました。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。トマスが言ったような同じ表現で。それは、イエス様がトマスの心の中をご存知であったということをトマスに知らせるためでありました。信じないものにならないで、信じるものとなりなさいと。優しくイエス様はトマスを牽責されたんです。トマスは、このイエス様の言葉を聞いたときに、自分の思いを読み通しておられる神様がここにおられることを感じました。そして、この目の前におられる方が主である、神様であることを彼は悟った、知ったんです。本当に経験によって。数ヶ月前に、ラザロのよみがえりで神性を見たんですが、今度は自分の体験でそれを知ったんです。彼はもう触る前から、この言葉を聞いただけで、イエス様が本当に命であり、よみがえりの神であるということを、ここで悟ったのでありました。彼は本当に嬉しくなって、そしてイエス様に言いました。我が主よ、我が神よ。そして彼はイエスの足元に身を投げて、そして自分の罪を心から悔い改めたのでありました。そして自分の愚かさ、自分の弱さ、自分の無価値さをここで知ったのでありました。傷つきやすい自尊心を持っていると、我々は盲目になって、疑惑の念が心の中に出てくるものであります。傷つきやすい自尊心というのは本当に我々が避けるべきものであります。 人間にとって最も気高い行為について国と指導者下巻55ページに書いてありました。人間が聖で憐れみ深い神に対して罪を犯したときに、心から悔い改めて涙と悲しみのうちに自分の誤りを告白することほど人間にとって気高い行為はない。神はこのことを人間にお求めになる。神は悔い崩折れた心以下のものをお受け入れにならない。どんなに立派な伝道活動をしても、どんなに立派な人助けをしても、それよりも神様にとって気高い行為は人間が自分の誤りを認め告白することなのであります。あけぼの上巻284ページ、人間は神の助けを受けるためにまず自分の弱さ、足りなさを自覚しなければならない。ですからイエス・キリストはヤコブの井戸で、あのサマリアの女に会った時に、この女の過去のこと、夫のことなどいろいろ言って、生ける水を飲む前に彼女に自分の罪を認めさせようとしたんです。イエス様は常に我々をこのように扱ってくださっているんです。自分の罪を認めることから神との和解が始まるのであります。聖書はこういう記録でたくさん満ちています。イザヤは、国と指導者上巻279ページ、イザヤはダマスコの門におけるタルソのサウロのように神を眺めて自分自身の無価値なことを悟っただけではなかった。彼のへりくだった心に完全で十分な許しの確証が与えられた。そして彼は変化した人間として立ち上がった。トマスはこうして立ち上がったんです。自分の無価値なことを悟って、そして完全で十分な許しの確証を彼は感じて、そして彼は変化した人間として立ち上がりました。そうして初めて彼はユーラシア大陸を伝道できる伝道者として生まれ変わったのであります。この話から、トマスの経験から、こういういろいろなことを私たちは学ばせていただきましたが、またイエス様の行為からも私たちは学ぶことができると思います。希望下巻348ページ、トマスの取り扱いにおいてイエスは弟子たちに一つの教訓をお与えになった。イエスの模範は信仰が弱くて疑いをはっきり示す人々をどのように扱わねばならないかを教えている。イエスはトマスを叱りつけて押さえつけてしまったり、彼と議論したりなどなさらなかった。イエスは疑う者にご自身をお示しになった。続けてトマスは不当にも自分の信仰の条件を規定したが、イエスはその寛大な愛と思いやりによって全ての障壁を打破された。不信は議論によっては滅多に征服されない。それはむしろ自己を固く守り、新しい支えと口実を見出す。しかしイエスが十字架につけられた救い主として、その愛と憐れみのうちに表されるとき、かつては固かった多くの口から我が主よ、我が神よとのトマスの告白が聞かれるであろう。トマスがユーラシア大陸、インド、伝説によると中国まで行ったと言われていますが、本当かどうか分かりません。インドははっきりしているんですが、宣教前に経験したこと、それは誇りに勝利したということ。 そして自分の罪深さを自覚したということでありました。これが今日のまとめであります。ここで別の話をちょっと考えてみたいと思います。ナーマンという将軍がスリアの国にいました。彼は雷病になってしまいました。彼の妻の召使いの女は、少女はイスラエルから連れてこられた少女でした。ナーマンが雷病になった時に、この少女は、この自分の女主人に言いました。イスラエルには預言者がいて、その人と会えたらご主人様は癒されるはずですのに。それをこの妻はナーマンに伝えたんです。そしたらナーマンはスリアの王様にこのことを伝えて、王様からイスラエルの王様に手紙を書いてもらって、自分が癒されるように手紙を書いて、そして贈り物も一緒に持ってイスラエルに行ったんです。王様はこの手紙を読んで、スリアの王からの手紙を読んで、私は神だろうか、こんなことできるわけがないと怒ったんです。で、そのことを聞いた、エリシャはこのナーマンを私のところに送りなさいと言いました。そしてナーマンは導かれて、このエリシャの家の戸口まで来ました。ところが、普通お客さんが来たら、ご主人がこう迎えで来たら、自分は歓迎されてるなというふうな気持ちになるわけですが、エリシャは出てこなかったんです。使いが行った。エリシャの使いがナーマンに会ったんです。そしてヨルダン川に7度入って身を清めなさい、そうすれば雷病が癒されるだろうと言いました。これを聞いたナーマン将軍はもう怒りました。プライドが傷ついたんです。私は将軍であるのに、この召使いが来て、しかもスリアの国にはもっと美しい川、アバナとパルパルという二つの美しい川があったんだそうですが、そっちの方がヨルダン川よりずっと美しいのに、そんなところに入って癒される、バカらしい。彼が期待していたのは、このエリシャが直々に出てきて、その幹部に手を当てて癒されるという、そういうふうなことをイメージしていたんです。自分の思い通りにならなくて、彼は誇りが傷つけられ、プンプンして帰ろうとしたんです。その時、ナーマンの召使いたちが、将軍怒らないでください、このヨルダン川に入るのはそんな難しいことではないじゃないですか、入ってみましょう。そこでナーマンの誇りとナーマンの信仰が心の中で戦いました。そしてナーマンは信仰に勝利させて入ろうという選択をしたんです。そして入ったら、彼は癒されたんです。彼の皮膚はもう赤ちゃんの皮膚のように美しく生まれ変わりました。私たちも自分の誇りに勝たせるか、あるいは自分の信仰に勝たせるか、心の中で戦いをしなければいけないのです。我々にとってこの誇りは癌のようなものであります。これに勝利させてはいけません。これがあると慰めを受けられないのです。後の雨、品性、完成は我々得ることができないのであります。この誇りを、我々はこの誇りに勝利しなければならないのです。 さて、ユーラシア大陸を伝道したトマスは、一度も宣教命令を聞かなかったんでしょうか。いえ、イエス様は繰り返し宣教命令をなさったんです。実は、イエス様は墓から出たときに、ガリラヤで会おうと、言ったんです。そして、弟子たちは、祭りの間は誤解されるといけないから、祭りの間にエルサレムに、留まらないで、ガリラヤに行くと、何か変な、集団だと誤解されますから、祭りの間は残って、祭りが終わってからガリラヤに行きました。この一週間の間、このイエス様がガリラヤで会ってくださるというこの約束、これが広がって、そしてパウロがコリント第一の手紙15章に書かれていますが、そこに500人も集まっていたんだそうです。ガリラヤに。そして集まって、みんなグループに座って待っておりました。弟子たちもこのグループに回って、イエス様に会ったことを話しました。そしてトマスも、自分がどれだけ疑い深かったか、しかしその疑いがなくなった、ということを話していました。その時突然、イエス様は彼らの間に立たれました。そしてイエス様は、こんなに離れたところにみんなで移動していったんです。500人も。そしてイエス様は、ここでガリラヤの山でもう一度大宣教命令を伝えたんです。それゆえにあなた方は行ってすべての国民を教え、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。この言葉をイエス様は、この40日の間、地上におられた間、繰り返し弟子たちに教えられました。この意義を把握することができるように、王国というのは、ローマからの解放の王国ではなくて、恵みの王国であるということ。彼は、ずれないように、彼らが理解できるように何度もそのことを繰り返されました。そして、また、イエス様は、ガリラヤから、また南部のエルサレムの方へやってきました。そして、昇天は、この、ベタニアあたりでしたと言われています。オリーブ山のふもと、ベタニアあたりで、昇天されました。そして、これは、使徒行伝、一緒に、また、そのことが書かれております。もう一度大宣教命令が、昇天の時になされたんです。彼らに言われた。時期や場合は、父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ、聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。こう言い終わるとイエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなった。何度もこの大宣教命令がなされました。トマスもそれを聞きました。この大宣教命令、2階の広場で最初になされた時に、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えようと言われましたが、これは基本的には我々に与えられた第一天使の使命と本質的には一緒であります。しかし我々はそればかりでなく、バビロンから出よという警告も加わって、さらに増し加わった光が加わっております。我々はこの大宣教命令を完成しなければなりません。 トマスはユーラシア大陸に伝えました。そしてパウロもヨーロッパへ伝えました。しかし、もっと完全にこの永遠の福音が全世界に述べ伝えられなければならないのであります。エレン・ホワイトはライフスケッチズ125ページ、このような言葉を残しております。あなたは小冊子を印刷し始め、それを人々に送らなければなりません。はじめは小さいもので良いでしょう。しかし人々が読むにつれて印刷する資金を送ってきます。それは最初から成功します。それはこの小さい出発から世界を取り巻く光の流れのようになることが私に示されました。この我々がまだ完成しなければならない大宣教命令はこのような形で完成されていくというのです。私たちは文章を通して、言葉を通して、人々に最後の警告と福音を述べ伝えなければならないのです。しかしトマスがそうであったように、イザヤがそうであったように、パウロがそうであったように、我々はまず自分の無価値さを悟って、自分の罪を悔い改めなければならないのです。ゼパニア2章の一節には、あなた方恥を知らぬ民を共に集い集まれと書かれてあります。二節は口語訳にはありませんが、法令が出る前にという言葉があります。法令が出る前に、そしてもみ殻のように追いやられる前に、そして主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、この4つの前にはすべて同じ時期を表しております。日曜休業令が出る前にということであります。日曜休業令が出る前に我々は集まり、天の至聖所の大祭司イエス・キリストの前にへりくだらなければならないのです。ゼパニア 2-3 には、すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ、そうすればあなた方は主の怒りの日に、あるいは隠されることがあろうと書かれてあります。どんな準備をするでしょうか。今法令が出されようとしているニュースがたくさん入ってきます。もうアメリカの議会ではそれを訴える議員もいるんです。我々は今何をすべきかというと、謙遜を求めなければいけません。主を求めよ、正義を求めよと言われております。この経験なしには大宣教命令の使者として我々は働くことができないのです。トマスは そういう経験をしたのであります。イザヤ40章の27節から31節を読みたいと思います。本当に悔い改めた人、一見人間の目から見て弱くなった人、こういう人たちに対する励ましの言葉であります。イザヤ40の27から31節をお読みいたします。ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか、イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか、 あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。トマスがそうでありました。トマスは自分の罪を認め、自分の無価値さを知って、そしてそういう人であったから、神様から強さを増し加えられたんです。30節、年若い者も弱り、かつ疲れ、少年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。自分の無価値さを知った人に対する励ましの言葉であります。イザヤ41章の10節13、14をお読みいたします。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。13節、あなたの神主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う。恐れてはならない、私はあなたを助ける。主は言われる。虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない、私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。自分が虫に等しいと感じた人は幸いであります。最後にイザヤ57章の15節を読みいたします。イザヤ57章の15節、意図高く意図上なる者、常しえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。私たちに託された最後の働き、非常に重い責任でありますけれども、もし我々が悔い改めるならば、神様はきっと我々を助け、そして勝利させてくださることを感謝したいと思います。皆様に聖霊の助けが与えられますように、そういう経験をしたのであります。イザヤ40章の27節から31節を読みたいと思います。本当に悔い改めた人、一見人間の目から見て弱くなった人、こういう人たちに対する励ましの言葉であります。イザヤ40の27から31節をお読みいたします。ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか、イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。 弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。トマスがそうでありました。トマスは自分の罪を認め、自分の無価値さを知って、そしてそういう人であったから、神様から強さを増し加えられたんです。30節、年若い者も弱り、かつ疲れ、少年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。自分の無価値さを知った人に対する励ましの言葉であります。イザヤ41章の10節13、14をお読みいたします。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。13節、あなたの神主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う。恐れてはならない、私はあなたを助ける。主は言われる。虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない、私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。自分が虫に等しいと感じた人は幸いであります。最後にイザヤ57章の15節を読みいたします。イザヤ57章の15節、意図高く意図上なる者、とこしえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。私たちに託された最後の働き、非常に重い責任でありますけれども、もし我々が悔い改めるならば、神様はきっと我々を助け、そして勝利させてくださることを感謝したいと思います。皆様に聖霊の助けが与えられますように。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ 0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、 E メールアドレス contact@smininesty.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriminesty.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。